京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はうつ病について、分析してみたいと思います。うつ病って言いましてもね、広い意味でうつ病と言いましてね、狭い意味のうつ病に限定しているわけじゃありません。じゃあ、具体的にどうなんだって言っても、まあ困るんですけどもね、それはおいおい話を聞いていただければわかると思います。うつ病っていうのはね、正真正銘のうつ病と、あとうつ病を偽装している場合のね、この二つがあるわけであります。うつ病を偽装しているっていうのはね、ま、これどういうことかって言いますとね、自分はうつ病だ、うつ病だ、つってこのうつ病に投機しているっていうこういう状況ですね。例えばね、小学生が学校に行きたくないよっていう、時がありますよね。学校に行きたくないと。で、学校に行かなくてもいい言い訳を探すと。そうすると頭が痛いとか腹が痛いとかそういうふうに言うわけでしょう。ね。で、その時っていうのは不思議なもんで本当に腹が痛くなってくれたりするもんなんですよ。それと同じように、うつ病もまたね、本当のうつ病でなくても、現実逃避をしたい時には、うつ病の症状が出てきてくれるもんなんですよ。自分の心とかね、意志に体が合わせてくれるんです。で、問題なのはこっちの方なんですよね。本当の正真正銘のうつ病っていうのはね、まあ本当に仕事でね、もう連日連夜、朝から晩までね、ストレスの中に、渦中の中にあってね、それで完全にホルモン異常を起こしてしまったと。そういうようなね、状況の時、これはもう完全にね、本当のうつ病であります。これは薬を飲めば、薬を飲んでですね、治療すれば必ず治ると。そういうようなうつ病でございますけれども、いつまでも治らないうつ病ってあるでしょう。5年とかね、下手したら10年とかね、ずっとうつ病なんだっていう場合は、大抵偽装うつ病なんですよ。まあ、そのうつ病って病名、医者から言われたね、病名がうつ病でなくてもね、まあ、心機性なんとかかんとかとか、まあ、神経性なんとかかんとかとか、まあ、いろいろあるんだけれども、全部含めてうつ病ってとりあえず言っておきますけれども。そういうようなね、医者から病名をつけてもらうことによって安心するわけですよ。医者っていうのはね、金儲けですから。だから、いつまでも患者に通ってもらうのがいいわけですよ。5年でも10年でも通い続けてくれる方がいいわけですよ。その方が金儲けになりますからね。だから、偽装うつ病だなと思ってもそれを口には出さず、あなたはこれうつ病ですね。大変な思いをして生きてきましたね。って言うんですよ。そしたらもう間違いなく泣きますからね、相手はね。受け止めてくれる人間を探してきてるわけですから。ああ、大変だったね。よく頑張ってきたね。じゃあ薬出しますからね、つって。もうそれでもう客の出来上がりですから。うん。で、それでもって、ずっと通わせるわけですよ。うん。で、治んなければ治んないほど医者は儲かるんですから。偽装うつ病なんていうのはもの最高の乗客なんですよね。すいませんね。喉がちょっと調子悪いもんで。それで、このね、偽装うつ病の場合ね、一番ね、悩んでしまうのは、これ家族なんですよね。家族とかね、周辺がものすごく悩まされてしまうと、うん。職場の人もそうだけどもね、職場の人もそうだし、家族も悩まされるということなんですよ。偽装うつ病の人間にね、私はかける言葉はないんですね。何を言葉かければいいんですか？どうしようもないでしょ。ね、うん、話すことなんか一つもないでしょ。ね、私が言いたいのは、家族の方なんですね。自分の身内にね、もし偽装うつ病の人間がいたら、どうするかという話です。もう5年も10年もね、ずっと病気だ病気だって言ってね、うん、主婦だったら、家事も一切しないで、家の中をね、散らかし放題散らかしてね、それでずっといつも寝てると、うん。そういうようなね、人間が家にいたら、じゃあね、どういうふうにね、家族は接するべきかっていう話です。病人として接する必要はまずないということなんですよ。 病人として優しい言葉をかけてやる必要性もないということです。ただね、例えば主婦だったら、家事を一切しないわけでしょ。じゃあね、それはもう自分がやるしかないわけですから。ね、周りの人がそれを支えるしかない。自分の亭主がね、もしそういう偽装うつ病で働かないっていう状況だったら、それはもう自分が働くしかないわけですよ。奥さんの方がね。それはもう仕方のないもんで、自分の持っている運命だと思って、これは諦めるしかない。それで、うつ病としての相手の話に一切従わない。相手は訴えてきますよ。家族に理解してほしいっていう言い方をしてくるんですよ。本当のうつ病だったらね、それはわかりますよ。でも偽装うつ病の人までね、家族に理解してほしいとかね、ふざけんな冗談じゃねえって話でしょ。そんなのね、絶対話し合いに乗る必要性はないわけですよ。それで相手が自殺するんならどうぞ自殺してくださいってぐらいなもんでしょ。もちろん自分自身にも反省は必要ですよ。偽装うつ病にさせてしまった何か自分に問題点はあるんじゃないかって考える必要性もありますよ。それはそれとして反省しながらね、自分自身正すべきところは正していけばいいと思いますよ。ただ必要以上にね、相手のね、そういうセンチメンタルのところにね、同調していく必要性はないってことです。そうすればそうするほどかえって偽装うつ病の中に逃げ込んでいってしまう。絶対彼らは治しませんよ。治す気はないですから。自分でね、いい加減飽きたなと思ったら治るんですから。治るっていうかね、もともと病気じゃないんだから、治るもクソもないんだけれども、元に戻るんですから。だから、こっちは病気として相手にしないでね、まあ相手の動かない部分は自分が動いて補うと。まあそれでなんとか気楽に生きていくと。で、相手のことはできるだけ視界に置かないようにするということが大事なんじゃないですかね。それで相手がね、嫌気がさしてどうな、もう家を出てくっていうのも、それはもう出て行ってくださいってぐらいなもんですよ。それぐらいの気持ちでいた方がいいですよ。それでね、ちょっと今週何があったかということをね、また恒例としてお話ししたいと思いますけれども、これをね、録音しているのが、9月19日金曜日のね、11時、午前11時ちょっと前でありましてね、その辺のちょっと時間帯を考慮していただきたいなと。これをね、皆さんがお聞きになっているのがですね、日曜日かもしれないし、月曜日かもしれないと。そうなるとね、ちょっと情報が遅れてしまうということになりますけれども、ちょっとその辺はご勘弁いただきたいと思います。株をやってる人だったらご存知だと思いますけどもね、会社四季法というね、本があるでしょう。それとね、類似する、多分日経で出している本だと思いますけども、その会社情報とかなんとかっていうタイトルのね、会社四季法のね、隣に本屋さんで積んでると思いますから、ちょっと手に取ってね、見てほしいんですけれども、株価のね、この、その本っていうのはね、1年に4回出る本でありましてね、1年に4回ですから3ヶ月分ですね、そのね、値動き、株価の値動き、各会社の値動きがね、載ってる本なんですけれどもね、ちょっと立ち読みしてみればわかると思いますけどもね、このね、3ヶ月間ね、株価がね、ほとんどの会社はどんどん下がっていってるんですよ。テレビでね、よく株式市況とかね、そういうのをやるでしょ、テレビ東京なんかでね。その時っていうのはね、まあ確かにね、下がってるところが多いけども、まあ上がってるとこもあるじゃないかと。まあ日本経済もまだ大丈夫なんじゃないのと思うかもしれないけどもね。そういう本で見てみるとね、平均するとほとんど下がっていると。上がっているところはもうほとんどないという状況なんですよ。それでいてですね、この度のですね、アメリカのリーマンブラザーズとかね、AIC の混乱でしょ。これで急速に日本の円高が進んでいると。それで株価が下落していると。これ最悪のシナリオですよね。まあ日本っていうのはね、貿易に依存しているわけですから、自給率っていうのはね、そんなに高くないわけですよ。自給率っていうか内需ですね。内需はそんなに高くないと。貿易に頼っているわけですよね、日本の産業っていうのは。で、円高になりますから、 だからこれはもう当然ね、日本っていうのは、日本の商品が高くなっちゃうわけですから、アメリカとかね、海外の商品よりも。そうすると海外の商品に需要がいて、日本の商品に手が出ないと。そうすると当然のことながら、日本の経済が悪くなってしまうと。それで株価が下落すると。株価が下落すればね、株価っていうのは会社の資金になってるわけですから、その資金が枯渇していくと。外為とかね、株とかね、そういう投資をやっている人がね、大変なのはもちろん当然なんですけれども、普通に暮らしている我々にとっても、これは大変な問題なんだっていうことをね、知る必要性があるわけです。このね、投資っていうのはね、好きな人がやってればいいと、やってない人はね、関係ないぞっていうようなもんじゃないんですよ。このね、投資、外為、つまり FX ですね、FX とかね、株とかっていうものがね、経済を、世界の経済を今動かしているんだということを知る必要性があります。ですからね、この投資っていうことについてね、あまり今まで興味なかった方もね、ちょっと勉強してみる必要性があると思います。まずね、わかりやすいところで株式なんですけれども、これはね、株を買ってもらうことによってその株が会社の資金になるということなんですよね。それでそもそも株やる人っていうのはどういう人かっていうとね、浮いた金をどう運用するかってことでしょ。浮いた金を、の使い道。どういうふうに浮いた金を使うのかと。ね。銀行に預けていても金利がつかないと。だったら株をやろうと。株をやればね、株が上がれば儲かるから。つって、やるわけですよね。だからほとんど浮いた金なんですよね。株の金っていうのはね。まあ、個人が株やる場合もあるし、企業が株をやる場合もありますけどもね。会社の資金を増やすために。それでね、株をやる人っていうのはね、もちろんね、会社の業績を見てね、業績を判断して、それで株を買おうとかね、あるいはね、株を売ろうとか判断するっていうね、ことももちろんありますよ。ただね、実際に業績が良くなってから株を買ってももう間に合わないわけですよ。その頃にはもう株価がガンと上昇しちゃってるから、意味がないんですよ。で、また業績が悪くなってから買ってもこれ意味、あ、悪くなってから売ってもこれ意味ないわけでしょ。みんな売っ払っちゃって、もうすでにもう安くなっちゃってますから、そうすると損しますからね。ですから噂が出た段階で買ったり売ったりしなきゃいけないわけですよ。そうしないと割に合わないわけでしょ。だからその、例えばね、テレビ東京のね、11時からワールドビジネスサテライトっていうね、テレ東の番組があるでしょ。深夜の11時からやってるね。あれなんか、トレンドの卵とかって言ってね、これから、なんか、売れそうな商品をピックアップするでしょ。ね。あれ見て、例えばどこぞの会社がなんか面白そうな、商品を作った。例えば無限プチプチを作ったと。ね。あ、これはもしかしたらこれ売れるかもしれないなと思ったら、次の日、速攻ね、翌朝の朝9時にね、電話して、それで、まあ、インターネットでもいいんですけども、その、商品を作った会社の株買わなきゃいけないわけですよ。誰よりも早く。そうすることによって、業績が良くなったら儲かるということなんですよ。だから噂が出た段階で、兆しが出た段階で買わなきゃいけないと。またね、売るときも、あそこの会社ちょっとまずいらしいぜと、今度発表されるけども、収支発表されるけども赤字みたいだぜっていうような情報がね、風の噂で伝わってきた段階でその会社の株売らなきゃいけないわけでしょ。そうしないと、実際下がってから売ったんじゃどうしようもないわけでしょ。そう考えるとね、この株式っていうのは噂でもってみんな売り買いするわけですよ。だから実際に業績が上がったとか下がったっていうことはね、もちろん関係しますけども、実際は噂が大事なんですよ。風評によって株は動くっていうことなんですよ。実際株をやる人間も風評で株を売ったりね、買ったりしなければやっていけないっていうことなんですよ。そして風評で売ったり買ったりすれば間違いないってことなんですよ。実際の業績っていうのも大事だけれども、風評で、あそこの会社これから良くなるらしいぜって言った瞬間に買えばもう間違いないんですから。みんなそう思うんだから。あそこの会社もこれからまずいらしいぜって風評が流れた瞬間に売れば間違いないんだから。なぜならばみんな売るんだから、だから風評に乗らなきゃいけないわけですよ、素直に投資家っていうのは、 で、この風評によって、株が買われたり売られたりするわけだから、会社っていうのは風評が一番大事なことなんですよ。もちろんこれ日本経済においても世界経済においても風評がものすごくこれ大事なわけでしょう。リーマンブラザーズっていうのがこれ破綻しちゃいましたけども。で、リーマンブラザーズっていうのは、サブプライムローンにね、手を突っ込んで、それで大損こいたと、大損こいたぞっていう噂が、出た瞬間に株価グワーって売られ始めて、それで、株価がどんどんどんどん下がっていくと会社の資金が枯渇して、それで破綻したんですから。そういうことなんですよ。噂によって破綻したんですから、実際にどうなのかっていうことはまた別問題としてね。まあ実際も痛かったんだけども、噂の方が痛いわけですよ。これはね、外為ね、FX においても同じことが言えるわけでしょう。円が上がるぞ、円が上がるぞって言うとね、円が上がるんですよ。円が下がるぞ、円が下がるぞっていう噂が広まると、円は下がるんですよ。ドルが上がるぞ、ドルが上がるぞっていう噂が広まると、ドルが上がる。ドルが下がるよ、ドルが下がるよっていう噂が広まると、ドルが下がるんですよ。お金っていうのはね、はっきり言って実体のないもんなんですよ。空なんですよ。仏教でいうところのね、空の存在なんですよ。だからね、ドルの価値とかね、円の価値っていうのはね、はっきり言って測る基準なんかどこにもないんですよ。それなのにね、1ドル108円とか109円とかね、そういうふうに、価値がこう異なるっていうかね、価値が上がったり下がったりするっていうのはどういうことかっていうのは、それ噂がそうさせてるんですよ。噂によってドルが上がるぞっていう噂がブワーッと上がると、ドルが上がると。ドルが下がるよ、ドルが下がるよっていう噂がブワーッと高まってくると、ドルは下がると。噂によって上がったり下がったりするっていうのは。これが通貨ってことなんですよ。もちろんですよ。例えばね、日本でね、円を大量に発行すると。そうすると円が下がりますよ。通貨を大量に発行するっていうのはね、これ、インフレターゲットですね。インフレターゲットって言うんですけどもね。その国の貨幣の単位ね。例えば日本だったら円をね、これを下げるには、円を大量に発行すればいいわけですからね。通貨がね、その国の通貨が大量に発行されれば、その通貨は、の価値は下がるわけですよ。あとね、その国がね、のね、まあ、財政がね、良くなれば、基本的には、円は、上がると。円が上がる。その国の通貨は上がると。その国の、財政がね、悪化していけば、その国の、通貨は、下がっていくと。これはもう原則的にはそうなんですよ。原則的にはそうなんだけれども、それ以上に噂の要素の方が大きいんですってことなんですよ。今回ね、アメリカの経済がね、非常に危ない状況になってきていると。ね。危ない状況になってきているから、だからドルは下がるぞ、ドルは下がるぞ、つって。で、日本の経済の方が少しいい感じだから、だから円が買われて円が高くなっているということなんですよ。じゃあ実際ね、アメリカの経済の方がね、日本の経済よりも弱くなってるかって言ったら、そんなことは決してないわけでね。日本だって危ないわけでしょ。だから結局これっていうのはね、噂が支配してるんですよ。噂が通貨の価値を決めていると。株の価値を決めているっていうことなんですよ。これでね、例えばまあ、麻生総理になりますけれども、麻生総理がね、もしいいね、経済政策なんかをね、やることになったらですね、さらに円は高くなるということになりますね。ただね、円が高くなりそうになると、先ほど話したように、日本のね、そういう貿易においてね、輸出の方が悪くなってくるということになります。そういう状況になるとね、ますます日本の金利が上がらなくなると。日本の金利が上がらなくなるってことは、貯金したってね、利子なんか全然つかないぞということですね。金利っていうのはどういうことかって言ったらね、金利が高ければ高いほどね、その国の通貨を外国の人が買ってくれると。そのね、国の通貨がね、低ければ低いほど、その国の通貨は買われないってことですよ。ね、ドル高っていうのは日本、あ、ドル高、円高っていうのはね、円高っていうのは日本の通貨、円がね、買われすぎているっていう状況でしょう。 ね。で、これを阻止しようと思うならば、あ、これはね、日本のね、円の金利を下げるしかない。まあ今は十分下がってますから、低いですから、これ以上下げる必要性はないんで、このまんま維持されると。だから日本の金利っていうのはこのまんま、多分ね、継続的にこのまんま景気が、金利が上がらない状況が続くんじゃないかというふうに思います。なんかグダグダになってしまいましたけれども、今日はこの辺にしたいと思います。ではまた来週。